を聞いてくださりありがとうございます。日向ゆかです。今はですね、自宅のお布団の上からこうまったりゴロゴロしながらフリートークを撮ってます。まあね本編の収録も無事いろいろありましたが、なんとか終わって、いやーもうねほっとしております。じゃあちょっと今マイク感をよいしょ、もうねのんびりと。なぜお布団場で撮ってるかというとですね、今回このバーチャル、バイノーラル彼女をの最後のちょっとエッチなシーン、うー寒い、エッチなシーン一緒に今添い寝してる感じって思って聞いて本当に実際マイク横に置いて話してるからね。このね、何話してたっけ、あ、そう、この作品の最後のちょっとエッチなシーンはこう家のこのお布団あるところで撮るかスタジオで撮るか悩んで、まあ、今回は、まあ、スタジオで撮ろうってことに決めてスタジオで撮ったんだけど、まあ実験的にねこうやってお布団の中で撮るのもやっぱ楽しいですね。こうやってさポフってお布団の中に入れるとこんな感じでこもった感じに聞こえるし、最近寒いからこうやってお布団の中にね寝るときもこう顔をこうやって出さずにお布団洞窟みたいな感じでお布団にこうやって入ってそのまま寝て、で、ね、寝落ちして苦しくなってファーって顔出したりすることもあるんですけどね。いやこれ撮ったのが寒い時期だったからね、今そういう寒いって言ってるんだけど。で、まずですね、甘噛みドロップ第4作目になるかな、このバイノーラル彼女、甘噛みドロップと私日向ゆかをですね、いつも応援してくださり本当にありがとうございます。やっぱなんか自分のサークルだからなんでしょうね、なんかそのどういう作品作るか考えた時に、まあなんかちょっと変わったことっていうか、なんか面白いことしたいなって思って、今回はまあ実験的に外で撮るパート入れてみたりとか、ヒロインのねひなちゃんちょっとこう痛い感じの子にしてみました。なんていうかね、マイクにこうやって大丈夫とか話しかけたりね、他の人から見ると大丈夫かいなって思うような子なんですけど、まあ本当はっていうか、私はこう、根はこう明るくていい子って思ってるから、まあちょっとこう変わった子で外でバイノーラルマイク持って実際に一人でねカフェ行ったりとかもしたんですけど、カフェ行ったシーンどうでしたかね。なんか本当に実際のカフェにお邪魔させていただいて、お店の方にちょっと許可いただいてこうお店の端っこの方でねこっそり収録してたんですけど、なんかね実はカフェに行ってカフェのデートシーン3回撮り直したんですよ。というのもなんかいろいろねアクシデントが起こってもうほんと大変なんだの もう、なんでしょうね。どのパートも、もうね、めちゃくちゃ頑張って収録はしたんですよ。やけどね、そのカフェのパートが一番、なんていうか、頑張ったっていうか、なんかこう、頑張ったと思う。で、そのアクシデントっていうのがね、今こう、話しかけてるこのマイク、この子を、と、IC レコーダーと、まあそういうケーブルとかを持って、一人でね、行ったんですよ。で、最初1回目行った時に、一通りの流れちゃんと取って、で、メニューもね、ちゃんと頼んだ分、収録の時、食べてた、尺だと食べ終わらないから、その後に、ハムハムハムって食べて、あ、美味しかったなーって言って、お家帰ったの。で、音源チェックしたら、モノラル収録になってて、今撮ってるこういうバイノーラルの収録は、まあ、ご存知の方の方が多いかと思うんですけど、立体音響だから、ステレオっていう設定にしなきゃいけないのに、うちがね、その IC レコーダー、録音する機械の設定を、なんか間違えて、その前日に、なんか他の収録してた時にモノラル設定にしてて、で、それをそのままにしてたから忘れちゃってて、ステレオにしなきゃいけないのをモノラルで撮ってたから、帰って音源チェックしたら、立体音響になってなかったと。で、そのね、えぇ、ー、みたいな。お店に行って、しかも、やっぱこう、他にもお客さん、ね、お店の中にお客様いるから、やっぱさ、結構恥ずかしい、結構勇気がいるのよ。いや、実際にやっぱ一人でさ、行って、こういうさ、なんか耳がついたマイク持ってさ、なんか一人で喋ってるって考えてみてください。すごい変な人じゃないですか？ いや、もしかしたら私以外にもそういう収録してる方がいたら変な人って言ったらあれやけど、なんか傍から見ると、何この人は一人で話してんの？とか思われるかもしれないじゃん。だからちょっとこうやっぱ収録してる時って、なんかドキドキ、そわそわして、やっとの思いでこう撮って、帰ってきたらモノラルだったと。ええー、と思って、でももうその日にカフェのパートは撮りたいっていう目標があったから、いやー、行って帰ってきたばっかりだけどって思ったけど、もう一回マイクとかの準備して、今度はちゃんとステレオにして、もう一回その同じお店にこう行ってお邪魔して、で、収録したのね。で、今度はちゃんとステレオになってたし、でもまた同じメニューを頼んで 収録して、で、帰ってきました。で、もう一回そのね、音源チェックしたら、今度はちゃんと立体音響にはなってたんだけど、その座った場所が、そのお店の BGM を流しているスピーカーの真下の席だったの。なんかその席自体は、そんなにお客さんがいる時間帯じゃなかったからね、店員さんが。お好きな席に座っていいよって言ってくださったから、自分で選んだんだけど、その収録してる時はね、あんまり気にはならなかったんだけど、いろいろな、周りの人の声が、隣のね、お客様の声が入りすぎると、それはまたね、こうやって作品にできないから、人の声がこう明確に聞こえない場所じゃないとダメだったから、そういう兼ね合いで、2回目に座った席っていうのが、端っこのスピーカーの真下だったの。で、家に帰って、こう、チェックすると、BGM がね、大きいなと。もうギリギリ許容範囲かなとも思ったの。ってか思いたかったの、もう。2回もお店に行って、そんな近いわけじゃないしね、お店から自宅って。で、 あの機材持ってもう一回ちょっと周りのお客さんの様子とかをこう見ながら、あんまり見られて恥ずかしいなとか思いながら2回目撮って、もうこれで完了させたいっていう気持ちが高かったからいいかなと思ったけど、でもやっぱ BGM が大きくて、こう私のその収録してるひなちゃんの声とかが結構聞こえづらかったり、声とね BGM のボリュームがね同じぐらいなボリュームだったから、結構イヤホンで聞くと、音楽を聴いているようにもなっちゃうから、あーどうしようかなーってね思ったの。まあ、とりあえずちょっと編集するかと思って、その台本っていうか、その iPad にいろいろメモを入れてたりしてたから、 iPad をちょっとチェックするかと思ってカバン見てたらね、iPad がなくて、えっと思って一瞬頭真っ白になって、なんあれあれ iPad どこ行ったっけと思ってカバン探して、でも iPad ってさ、そのねあのスマートフォンみたいに小さくないからさ、カバンに入ってないってすぐわかるじゃん。で机の周りとか探したけどないし、でもそのお店から自宅までどこにも寄り道してないし、カバンから落ちたらすぐ iPad なんてガチャって落とせるからわかるやん。だから、あ、お店に忘れちゃったんだと思って、なんでお店に忘れちゃったんだろうと思ったけど、もうね、もういっぱいいっぱいだったのか忘れちゃって、で電話してさ、すいません、先ほどお店でその収録していたものなんですけど iPad ありませんかって言ったら、その最初、あ、iPad はあれみたいな、かないですよって言われて、そもそも今日忘れ物のなかったですよみたいに言われて、えみたいな、 iPad ないとお仕事使ってるから困ると思って泣きそうになって、したら店員さんが保留の後ね、一回ちょっと保留にし、もう一回確認してきますって言って、そして保留から帰ってきたら、したら、ありましたっつってあったんだ、よかったと思って、でその電話したのが、その iPad ないって気づいたのが夜の9時頃だったので、どうしようと思ったけど、お店は閉店までもうちょっと時間があったから、頑張れば今日中に取りに行けると思って、じゃあちょっと今から取りに行ってもいいですかってことになり、どうせさまたお店行くんだったら、その次の日リベンジしようかと思ってたの、あのスピーカー遠いところで撮ってみようかなって。でもどうせ行くんだったらもう3度目の正直じゃないけど、もう1回だけマイク持って行ってみようって思って、マイク一式また持ってお店に、ね、iPad 取りに行って、でそしたら iPad ね、ちゃんと帰ってきて、で今度はスピーカーから少し離れたそのお店の真ん中のあたりの席に座って、でこう夜だったけどやっぱお客さん多くてさ、話し声とかが入らないように、でお客さんの話し声入ったらちょっと一回止めてもう一回撮り直したりとかやって、もう大変だった。それでやっと撮れて、でお家帰ってチェックしたら、もうなんかその日はね3回こうカフェに行って、なんかもう冷静にこう判断できる状態じゃない感じで、とりあえずまあもうとりあえずこれで OK にしようっていうことにして、でまあ翌日ねもう一回こうチェックしたら、まあもうこれで今まで1回目2回目3回って3回撮ったけど、その中やったら一番このテイクがいいなって思ったから、もうじゃあこれでいこうってことになり、その入ってるカフェバイトはその3回目のやつを使いましたちょっとめっちゃ長く話してるねごめんなさいもうねほんとそういうのそういうことがあり、なんか外撮りの難しさ、お店で収録するっていうのはいろいろな要素を含むのだなと思いました。お客様のね その場所とかお店のでこう収録する席の位置とか、うん、また今後もこういうなんだろうな外で撮るっていうのはこううまくいくかどうかはさておき楽しいから、確かに疲れたけどでも楽しかったんですよ、夜勤楽しいから、うん、なんかいろいろやっていきたいなと思うんですよね、いろんな場所で、もちろんこう迷惑にならない範囲でだけどね、うん、どこでもかんでも撮ったらやっぱりちょっと良くないと思うから、いろいろこう確認して大丈夫そうだったらこう効果音というか実際にやりながらこう登録するっていうのも楽しいなと思ったから、今回そのやっぱり効果音と声別々に撮った方が音は綺麗だったりとかするのかなとか思うけど、まあその一発撮りでしかね、一発撮りでしかこう出てこないなんていうか音っていうのもあるのかなとは思うから、まあ聞いてくれた皆さんどうでしたでしょうかね。他のパートもね、なんかそのバイノーラルマイクをこうお迎えする女の子、なんていうかこう普通の人間と人間ではなくマイクと女の子、まあその人によっては第三者視点で聞かれる方もいればマイクにこう感情移入して聞いてくださる方もいると思うし、それはこうどっちでもねありというか、聞き手の方にそこはこうお任せしたいというか、うん、選んでいただくって思うんやけど、どうやなんかね、私としてもこの作品ちょっとドキドキしてて受け入れてもらえるのか、あれなんかよくないっていうか、うん、いまいちだなって思われるのかなとか、うん、ちょっとこうなんだろうね、不安じゃないけどドキドキしてます、うん、でもなんだろう、今まであんまりやったことない感じで収録したんですよね。マイクをさ、こうやって箱から出すシーン、あ、本当に頭の形してるんだっていうところも、あそこも実際にこのマイクを箱に詰めて、あのなんか緩衝材ふわふわのやつにこう包んで実際にこうやって出しながらわーって言いながら収録したんですよ。あそこもね、30回ぐらい撮り直したなかなかこう思うようないい感じにならなくて、なんか段ボールの音が大きすぎてちょっと耳に痛かったりとか何回もやった。あそこも一番そうやったのが最初のオープニングのシーンとそのカフェのシーンが何回も撮り直しましたね。うーん、いやー楽しかった本当に、うん、どの作品も結構収録はね大変なんですよ。楽しいけどの中でもこのあのバーチャルバイノーラル彼女が一番なんていうか、うん、大変度は高かったと個人的には思います。うん、いやーな、ほらお布団だよまあなんか真面目な話を長々としちゃったけど、はぁ、こうね、今後もいろいろ外で撮ったりとかしていきたいかな。まあなんかそのこれまでのアマドロのね作品にもいっぱいコメントとか感想くれて、うん、本当嬉しかった。で、まあ、今回の作品も別にさ、いい意見だけじゃなくても大丈夫やから、思ったことを全然感想として、うん、意見としてもらえたら嬉しいなって思う。ここは良かったよ、でもこここうだったらもっといいんじゃないとか、こういうシチュエーション楽しそうだねとか、うん、この作品も別にその 続編を作るかどうかっていうのは全く何も考えとらんくて、まあね、分からんけど、そういう作品の要望だったり、その作品の感想をやったりもいっぱい待っとりますけん、よろしくお願いしますねえ、なんかレビューとかさ、ツイッターとかのコメントとか見るとやっぱね、元気出るけんねうんうん、作品作り始めてまだそんなにね、作品数も多くないし、でも思うのはやっぱこうやって作った後に反応をもらえるのがすごくね嬉しいのだ、えい嬉しいのだ、嬉しいのだまあそんな感じですねなんかカフェで困った話ばっかりしてるねでも、もう私のね、魂を込めた作品です基本的にね、全部動きながらやったちょっとノイズ入ってももういいやぐらいな感じで結構やった、えいこれお布団に、お布団かぶるしいいかもねお布団にかぶってこうやって、あれ布団かぶるとさ真っ暗で耳の位置が見えない、みたいな、布団かぶってふうふう耳なめ、うん、おいしいあったかい、からもですね、甘噛みドロップと日向夜間をよろしくお願いします。このまま気持ちよく